今日は皆さんと一緒に AI のリアルな活用法、これを探っていきましょうか。今回はですね、特に占星術に関心のあるあなたが、アンケートとか体験談で共有してくださった情報をもとに、AI がどう使われているか見ていきたいと思います。
ええ。最初に予想してたよりも、なんかずっと多くの方が、しかも結構有料ツールまで使って、積極的に AI を活用してるっていう、そういう様子が見えてきましたね。
そうなんですよ。
単に検索するだけじゃなくて、もっとこう深い関わり方というか、
まさに。では早速具体的な活用シーンをちょっと見ていきましょうか。まずはやっぱり日常業務とか学習の効率化ですかね。
はい。
ある方はこれまでまあ Google 検索とかに頼ってたような作業、例えばメールの下書きとか、あと Excel 関数の使い方なんていうのもチャット GPT に聞いちゃうと、で業務マニュアルの要約とかも任せて時間を大幅に短縮できたなんて話がありました。
ああ、なるほど。それは分かりやすい効果ですね。あと、ノートブック LM みたいなツールありましたね。あれにご自身の資料、例えば仕事のマニュアルとかそういうのを読み込ませておいて、必要な情報をこう対話するみたいに引き出すっていう。
へえ。
これはなんか資料にすごく詳しいアシスタントが横にいるみたいな感じですかね。
面白い使い方ですね。
ええ。さらに、共有いただいた情報の中だと、特定の知識体系、例に出てたのは占星術の渋川先生のハウス理論でしたっけ？
ああ、はいはい。
そういう知識を学習させた自分だけのデータベースみたいなのを作って活用してるっていう動きも。これはもうかなりパーソナルな使い方ですよね。
すごいですね。なんか自分専用の専門家を育ててるみたいな。
まあそんな感じに近いかもしれません。
一方で、クリエイティブな活動への応用、これも広がってるみたいですね。
ええ。
画像生成だとミッドジャーニーとか、あと最近話題の動画生成、クリング AI でしたっけ？
ああ、クリング AI 出てきましたね。
それから音楽を作るスノとか、複数の AI サービスをこう組み合わせて使ってる方もいるみたいで。
うんうん。
静止画からイベント告知用の短い動画を作ってみたりとか、表現の可能性が広がってる感じがしますね。
そうですね。ここで注目したいのは、一つのツールで全部やるんじゃなくて、例えばアイデア出しはチャット GPT でやって、それでビジュアルをミッドジャーニーで作って、それをさらにクリング AI で動画にみたいな。
なるほど、連携させてるんですね。
え、ツール間の連携。ただこれがまた面白くて、連携で他社に作業は効率化される面もあるんですけど、できることが増えた結果、なんか全体で見るとかえって作業量が増えちゃったっていう、そういう声もあったんですよ。
へえ、それは意外な。効率化のはずが逆に忙しくなっちゃうっていう。
へえ。まあ、AI 活用のある種のジレンマみたいなものかもしれないですね。
なるほど。さて、まあ、有料ツールだけじゃなくて、無料プランでも AI って活用されてますよね。
もちろん、はい。
ある方は、プログラミング経験が全然ないのに、無料版のチャット GPT に指示を出して、Python コードを書いてもらって、手元にある PDF 資料の翻訳とか整理をこう自動化しようと試みていたと。
ああ、それは挑戦的ですね。
ええ。試行錯誤はまあ必要みたいですけど、専門知識がなくてもそういうところにアクセスしやすくなってるのは確かですよね。
ええ、可能性は本当に広がってます。ただやっぱり限界も、認識されてますね。特に専門分野。例えば占星術の中でも特定の流派とか、そういう AI の学習データが少ないちょっとニッチな領域だと、どうしても不正確な情報が出てきちゃうことがあるみたいで。
ああ、なるほど。
実際にインド占星術のかなり細かい部分について質問したら、ちょっと、かなり怪しい回答が返ってきたみたいな体験談もありましたし。
そうですか。やっぱり情報の正確性は常に使う側がこう確認しなきゃいけないっていうのは大事なポイントですね。
まさにそこは重要ですね。
他にもなんか AI と対話が長引いちゃうと応答の質が落ちてくるみたいな問題とか、あとツールごとの癖ですか？画像生成 AI で同じ雰囲気の画像を安定して出すのが難しいとか、そういう課題も上がってましたね。
そうですね。長時間の対話で AI が前の文脈を見失っちゃうみたいな問題は、まあありますね。これは対話を一旦区切ったり、途中で要約を挟んだり、あとは意識的にちょっと違う視点から質問してみるとか、そういう工夫である程度は対応できるみたいですけど。
なるほど、なるほど。
それから画像生成の安定性、これについては指示、つまりプロンプトですね。これをもっと構造化された形式、例えば JSON 形式とかで記述する。
JSON 形式？
ええ。つまり、こういう要素をこれくらいの割合で入れて、みたいなレシピみたいに具体的に指示することで、より意図した結果を得やすくなるっていう。 そういう工夫ももう生まれてきてるんですよね。
へえ、すごい。単に使うだけじゃなくて、使いこなすためのスキルみたいなものが求められ始めてるんですね。
ええ、そういうことだと思います。
こうして見てくると、AI って本当になんかパーソナルなアシスタントであり、時には家庭教師みたいに、一人一人の目的とか関心に合わせて、驚くほど多様な形でもう生活とか仕事に入り込んできてるんですね。
まさにそうですね。作業の効率化から、まあ創造性の拡張、専門知識の学習支援まで、その可能性は本当に広範だなぁと。一方でお話にあったように利用コストの問題とか情報の信頼性、それから各ツールの特性をちゃんと理解して意図通りに動かすためのノウハウみたいな、そういう課題もやっぱり見えてきましたね。
うん。
特に最後の指示の出し方を工夫するっていう点、JSON 形式の例みたいに、それが AI の能力を引き出す鍵になりつつあるのかなと感じます。
今回のこの探究を通して AI が持っている本当に多様な側面が見えてきましたね。単に質問に答えてもらうだけじゃなくて、自分の仕事のやり方、ワークフローに組み込んだり、複数のツールをこううまく連携させたりすることで、これまで想像もしなかったような価値が生まれる、そういう可能性を感じます。
ええ、そこであなたなら、今日も紹介したような AI ツールとかテクニック、これをどういうふうに活用してみたいと考えますか？日々のちょっとした面倒なことを解消するとか、新しいスキルを学ぶとか、あるいはまだ誰も見たことのないようなクリエイティブな挑戦をしてみるとか、何か一つ小さな実験から始めてみるのもきっと面白いと思いますよ。
そうですね。今回の探究がそのための何かヒントになっていれば私たちも嬉しいですね。